じゃあ J-POP ネタ行きましょうか。
はいはいはいはい。
タカさん、ボーイって知ってますか？
うん、知ってる知ってる知ってる。
ボーイって、
うん。
昔漢字表記だったって知ってます？
あ、知らない知らない。そう、
暴力の暴に、
うん、
威
力
の
威。へぇー。
ボーイ。だったんですよ。
以上ですか？
以上でーす。
はい、カットでーす。
すごい最初、へぇーって言ってくれてたのに。泊まり系系バスロン
M ラジ。
はい、改めまして M ラジです。
はい、
ブライトです。
タクヤです。
そんな、
ちょっと待って、もうすぐ出てこい。
噛み合って
そうだ、はい、
そうそう、3人、
はい、はい、今日は、はい、参加です。
はい、
いつ以来ですか？
この間やっちゅうに
中5週ですね。
あ、でもそんな今回な、
マリアライトから。
あ、そっか、そっか、そんな今
回マリアライトって一緒です。
そうですね、
はい
はい、程よく感覚空いて、
はい、
疲労するところで、はい、
そうですね、
はい。
坂井さん、この番組どんな番組か知ってます？
ミオッチ、よろしくお願いします。
皆さんご存知、エムラジです。
記憶でいくのかと思ったらもう適当だった。
なんかもう、
毎度おなじみ、
はいはいはい、
毎度おなじみ、ルルノンの番組、
はい、
は
い、
タモリクラブだ。
もうええ、グダグダなんて、さか早言ってくれ。
いや、このね、ラジオ番組はですね、今井正弘氏が発見した、競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組なんです。
はい。
はい、では、今週はいよいよ、年末の大一番。有馬記念の予想しますんで、
放送は最後ですか？今年
最後になると思います。
はい、
では皆さん、良いお年を。
なんでやねん、これから収入。
ゲストも出ますんで、
はい、
楽しみにしてください。
昨年と一緒ですか？
昨年と一緒です。
はい、
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ、
よいしょよいしょー。さあ、始まりましたよー。
はい、
じゃあ予想コーナーの前に僕のモノマネコーナーやっていいですか？
もう一切いりません。
じゃあやめます。じゃあ今週の予想はですね、
はい、
第何回だこれ。
60回、
60回だ、キリギリ有馬記念、
はいはいはい
はい、中山2500m でございます。
うん、
まあもう言わずもがなですね。はい、ギネスにも載ってますし、売り上げ、
ああ
96年、
今はあれなんでしたっけ、あ、
はい、
ちょっと、今はグランドジャンプの方売れてるんですよね、確かイギリスの、あの障害の方が、
あ、
そう、確かあれが、うん、あれ、うん、言わないな、確かあれ、あっちの方が、あの、うん、グランドジャンプの方が売れてる気がした、確か、
みたいな。ギネス更新されちゃったってことですか？
いや、じゃあ、毎年のあれ売り上げが、
あ、最近が、
今はってことだね、
あ、なるほど、
今あっちの障害の方が大きいってなって気がする。
すごいんだ、ジャンプコーマ。
そう。
すげえな。ちょっとまだ紹介しないで出ないでも
らって
、はい、つい入ったからつい
ということで、現時点でのおつの前に、あのゲスト紹介したいと思います。
はい、
今ちょっと声も漏れちゃいましたけども、ゲストのすりみさんです。
どうもよろしくお願いします。
秋天以来ですね。
秋天以来です。はい、
はい、すりみさん、中7週ですかね。
はい、
すごいいいローテーション。
いいローテーションですね。昔王道ですよね。
そうそう。そこを5着、本命馬が5着やから、ちょうどこうリズム的にもこう。
ああ、なるほど。
いいリズム。
なるほど。狙いたいですね。
お願いします。
はい。
そしてもう一人ゲストいらっしゃいますよ。
うん。
辻 つ以来だ？
バリはいつ以来なんや。あ、ユダかのか。
毎日超過以来。
あ、そうです。
あ、
かな。毎日超過以来になります。バリアショーさんでーす。
あ、よろしくお願いします。
今回はですね、
うん、
司会を、なんと、昨年的中したということで、バリアショーさんに全部任せちゃおうという。
はい。
斬新な感じでなってます。
そうですね。
昨年はすりみさんにやってもらいましたけど、
はいはいはい、はい。
本当にゲストにおんぶに抱っこということで。
あ、もうね、それはもう勝ては勘弁ですから。
そうやね。
そうです。
そうそうそう。そうです。
じゃあもう現時点でのオッズを言ったら、じゃあもうバリちゃんにタッチしちゃっていいですか？
はいはい。
じゃあ現時点でのオッズいきたいと思います。
うん。
1番人気。ゴールドシップ 4.2 倍。2番人気は、ダブリテン 4.5 倍。
お
ー。3番人気は北サンブラック7倍。
お
ー。そして同じく 3番人気は7倍でリアハル。
お
ー。以下は10倍以下となっておりますかね。
これあれだね、ゴールドシップじゃねえや。ラブリデー、
はい、
単勝に400万とか150万とか入ってるのに、
うん、
それでもゴールドシップ1番人気だよね。
いいですね。
やっぱりちまちまみんな買うんじゃないですか、最後だから。
ね、で、これ、レオン1番人気じゃないのよね、これ。
やっぱ単だけ売れますよね、
これ。やっぱ人気あるよね、このまま。
やっぱ勝つか負けるかですからね。
まあ、そうなんやろうけどな。
はい。じゃあ、バリさんに司会を交代しちゃいます。
はいよ。
はい。
喋ろう。
はいはい。大丈夫です。もう、これもういきなり本命で大丈夫なんですか？
本命で大丈夫でしょ？
本命で大丈夫ですよ。
じゃあ、早速ですが、皆さんは、本命の方をスカイプにお願いします。
はい。
はい。バリちゃんお願いします。じゃあ
一斉に行きましょう。
はい。
せーの。どん。
そうか、またそうきたか。なるほどね。
じゃあ本命の方が出揃いました。じゃあ本命。
はい。
まずはたくやさん。
ほう。
アルバート。
はい。
ブライトさん、アドマイヤデウス。
うん。
スリミさん、ゴールドシップ。
うん。
ミオさん、ゴールドアクター。
うん。
で、自分は、アドマイヤデウスです
。ああ。1かぶりやね。ワンペアやね。
割れました。
はい。
まあ、ある意味2ペアやけどね。
ある意味2
ペア。ある意味
ノンペアでしょ。
ある意味
だけ。今回の豚でしょ、これ。
ゴールドだけ。
絵柄が似てるみたいな。じゃあ行きましょう。
はい。
人気上位からってことです。
そうですね。
じゃあ、一番人気あるのはゴールドシップ。
はい。
なんで、すりみさん。
はい。
見解の方、お願いします。
はい。いや、いろいろ見てみ、レース見てみたんですけど、去年のレースしたときに、去年ぐらいのレースできたら、別にこのメンバーやったら普通に勝てるんじゃないかっていう思いと、まくってくれるんじゃないかっていうのと、そもそもジャパンカップをどう評価するかって感じなんですけど、これ中途半端で、まあ僕はまジャパンカップは全然評価してなかったんですけど、まあ一応なんか、ね、終わるような負け方じゃなかったんで、まあ、走る気がある程度あんやったら、まあこのメンバーで、ね、いいのと思うし、そもそも今回はスローの、俺の見立てはもう単純にスローのなんか1000メートルか800ぐらい動いてくると思うんですけど、そこから先に動いてくれたら、いいんじゃないかと、4角先頭ぐらいの、まあね、どん点かわかんないですけど、そうなった時に、やっぱゴールドシップ、このメンバーだとゴールドシップしか思いつかないなっていうのが正直なところで、まあ、ここには多分俺が4年間ずっと、共同通信やから、ずっと僕共同通信やから、ほんもどんどん単勝勝てて、もう多分4年間の多分いろいろ思いがあると思うんですよ。多分個人的には思いがあって。で、まあ今年ね、春、ここにそう変えてなかったんで、そもそも、これ買わないと後悔するっていう、そもそもその応援的な意味ももちろんあるのはもう否めないし、あれなんですけど、なんか来るイメージの方が、インスピキ的に強かったっていうのと、やっぱまくれやすい条件で、去年よりなんかもっと強気に、あれ去年自体もちょっと俺、あれね、いろいろ言ってるんですけど、ちょっとあれでも遅いと思ってるんですけど、今年ももうちょっとあれより早く仕掛けれて、まくれたら、 そんなに変なレースにならないんじゃないかなと。あと、それより、その、オッズ的にも美味しいなと思って。
うん。
オッズ、うん。もう、これでいいんじゃない？いろいろ、ね、ごちゃごちゃ、ひねくり回すより。
うん。
もう、殺してくれ。いいじゃん、こんだけ強いって。もう、いいかな。あんまりね、もう今更何回も走ってるんで、今更この条件がどうのこうのとか言ってもね、もうあれなんですけど、まあまあ、走ってくれるんじゃないかなと思いますね。うん、ボンソーボも全然文句ないし。はい。うん。
はい。ありがとうございます。じゃあ他にゴールドシップを印の中に入れてる方はいますか？いない。
お？
あ、自分は少しってか入れてます。抑えてます。じゃあ自分だけ。
あれ？なんかジャパンカップで本命した人知ってるんですけど僕は。
そう
あのね。じゃあこれちょっとこれちょっと
全く冒険して本命にした人っていうのを知ってるんですけど。
最後にちょっと言わせて。
大丈夫なんですかね。今日でもスリミさんに出てもらってよかったかもしれないです、
ね。そう、だから、だからちょっとあれやね、聞きたかって。じゃあ、バレちゃんとりあえず言ってください。
はい。はい、ゴールドシップは、ストレスに従順っていう自分的にはイメージなんですけど、
うん、
まあ、悪癖が出たりとか、出遅れてみたりとか、全く反応しなかったりとかあるんですけど、このレースだけは従順に走ってくるんですよね、真面目に。なんで多分この有馬のなんていうか時期とかあとはコースですね、もちろんが合うんだろうなと思って、でまあスムーズに乗れそうな外枠なんで普通にまくられたら着はあるかな、人気馬の中だったら割と抑えた方がいい馬はこれかなと思ったんで抑えます。
これ、ミオチとブラピは完全にキリ？
キリ。
キリというか、僕は印自体が少ないんで、入ってないんです。
ああ、なるほど。
じゃあ僕ちょっと見解言っちゃってもいいですか？
どうぞ。
普通の考えは、苦手な条件から好きな条件に変わって、構想するパターンだと思います。
はい。
で、内パクなんで、うん、他の今まで乗ってた、プチパク以外の騎士よりかも、よりかは多分早めに動くと思うよね。
うん。
うん。それが普通の考え方。で、曲がった考え方は、やっぱりジャパンカップはね、なんかね、やっぱり異常におとなしく見えたのよね。
うん。
で、気力の苗があったのかっていうのと、その、17番手、15番手、5番手っていうレースをした。で、このレース割と激戦になってるよね。湘南パンダがダメになってたように。
はい。
だからこれが走ったのかどうなのかっていう。
これは構想の部類に入っちゃってしまうと思う。うん。この10着は別に、盆走じゃなくて、うん、そうなんですよね。それを構想って捉えることを十分って。これまくって、なんか、あんまりまくって、ジャパンカップで盆走して、あんまり有馬って決めじ、むしろ後方のままいてくれた方が、早やしいとは思うんですよ。
うん。
ここまで。そうなんですよ。
なので、
その見解はもう全然、
うん、
そう、おっしゃる通りなんです。うん、
だから、からこの馬の評価は、その、なんていうか、印を打つ、打たないとかじゃなくて、これちょっと申し訳ないんだけど、わからないんやわ。もう本当に。
ジャパンカップ本命の理由は何だったんですか？
そうそう。
え、ジャパンカップの本命の理由何だっけ？
もう格圧勝、格がすごいある。
そこが結構重要だと思う。
負けた方のパターン分かりやすいですよ。確かに、適正は、うん。プレアオフも意外にジャパンカップ4着。すごいわ、
分かる。もう聞かんといて。
マツリタゴッホっぽいって言ってましたよね。マツリタゴッホは4着だから。
うん。
そ
う
やったら1着になるやろ。
そうやな。
マツリタゴッホは構想で知ってますからね。
だから、まあ、あの時はほら、その、この橋が分からなかったさかいに、まあ、褒め打ってたけど、もう一回あのレースを見てしもたから、
はい。
うーんっていうのがあって、ちょっと保留にしてたんやけど、ちょっとこの馬はだけの評価は勘弁してくださいっていうのがちょっと申し訳ないけど、本音やね。僕だって印打ったらこれこうへんもん。
来ちゃう
ってことじゃないってこと
で。うん。で、歌えなかったら来るもん、これ。
じゃあ、今回は打ってないってことですよね。
何今
回打ってないですよね、印。
うん、打って、うん、そうやな。
打ってないんだったら、じゃあ、
これは殺すわけには来るんじゃないですか。
さん、おめでとうございます。
そうだ、だからもうこれだけが一番うにうにうにうにするなよ、ほんまに。もうだから本当に申し訳ない。これは分からないわ。
はいはいはい。
じゃ結論は、ツイッターでってことです
。はい。
結論はどっちに。
うん。
じゃあ、次に行きます。次は。
僕ですかね。
あ、じゃあ、次に人気なのは、ゴールドアクターなので、ミオさんお願いします。
はい。相性が悪いアルゼンチン共和国杯組なんですけど、
はい。
このローテーションのポイントは、やっぱり同距離の G2 だということで、疲労がかなり厳しいということがまずあるんですけど、ゴールドアクターの場合は2走前が1600万した条件戦で、鮮度があって、なおかつ秋2走なので、
うん、
消耗度、このローテーションの消耗度としてはかなり過去の馬と比べてもかなり低くなってまして、2走前が条件戦でアルゼンチンを連帯していた馬っていうのが2頭だけ過去にいたんですけど、86年以降で、鹿島ウィングと東海王座ですね。東海王座は本番流れも向かなくて奔走してるんですけど、東海王座の場合は9月以降参戦してまして、
うん、
やっぱり大体アルゼンチン使ってくる馬ってこういう使い込まれてる馬か中長距離重賞の常連かっていうのがほとんどなので、まずこういうゴールドアクターみたいなローテーションでアルゼンチンに出てくるっていうこと自体はかなり珍しい部類になるんですけど、
うん、
っていうことは過去の馬と比べてもかなり鮮度が高い馬だということなので、
うん、
例外的に走る可能性があるんじゃないかと、
うん、
いました。ベストはあの後ジャパンカップに行くのが文句なかったんですけど、
うん、
まあ、ここでも、うん、いい方に入るだろうと思ったのと、他にあまりいいっていうレベルの馬がいなかったのもあったので、
うん、
はい、ここちょっとチャレンジしてみました。
なるほどね。
うん、流れとしては多分平均からちょっと早めぐらいまでがいいと思うんですけど、
うん、
できればゴールドシップにそういう流れを作ってもらって、
うん、
はい、っていうのが理想です。
はい、じゃあゴールドアクター印打ってる方いらっしゃいますか。これも
ゴールドアクターは買いますよ。買いますか。
あ、買いますか。
うん、買います。買います。
じゃあすみさん、見解の方お願いします。
うん、だって別にローテーション的に何も不備がないんでね、一番人気で一番人気で、アルゼンチン共和国の、特に横綱相撲やったんで、格的には強かったし、二層前条件戦で、スクリーンヒーローって基本的に、ね、モーリスもそうやけど、乗ってる時は強いし、菊花賞も強い内容やし、うん、まあまあ別にね、そこら辺で変に上位人気やったらやけど、別に人気もしてないし、まあ普通に相手としていいんじゃないですかね。
うん、
僕は東海王座かって話だけど、俺東海王座の時はめっちゃ東海王座勝ってたんやけど、まあまあまあ、東海王座より、ちょっと強そうな気もするし。うん。全然、特にね、俺、正直今年3回、2回か、過去に2戦とかあんまり、ね、そんな勝ってなかったんですけど、まあまあ、単純に強いのは、まあ強いんで、まあまあ、うちに勝ってていい、勝っていいんじゃないかな、と思いますね。
うん。
うん。
あ、じゃあ、ブライトさん、ゴールドアクターはどうですか？
まあ、消しましたけど、
はい。
前走のレースがすごい重馬場で、まあ、スローペースではあったんですけども、まあ、前目につけて、名称門松をかわすのに結構手間取ったというか、まあ、やっとこさ、なんとか差し切ったみたいなレースだったんで、すごいここでエネルギー使っちゃったのかなっていうふうには映ったんですよね。うん、ですよね。なので、その圧勝してきたら勝ってたかもしれないんですけども、まあ、0秒レーサーってことで、で、名称門松がその後ステイヤーズで負けてますんで、なので、レベル的にもどうかなっていうのもありまして、なので、うん、 すごいアルゼンチン、ちょっと重場で頑張っちゃったかなってことで、反動が出ると見て、切りましたけど。
じゃあ、拓也さんはどうですか？
僕も切りました。ね、僕は結構リズムとか見る人なので、まあ、自分ずつ本命してる馬と同様、リズムはすごい素敵なリズムなのね。で、まあ、皆さんも言ってたみたいに、条件性上がりなので、余力自体は多分あるのかなと思うんです。ただ今、これ、ブライさんも言ってたみたいに、アルゼンチンがやっぱかなり、よいしょっていう勝った感があるので、その、破壊力っていう意味で言うと、ちょっと弱いのかなっていうふうに見ました。うん、なので、有馬記念を勝つには、ちょっと何かが足りひんのかなという意味で、まあ、それよりも書いた馬が上に3と4といたので、はい、うん、ちょっと印を回すことができなかったかなっていうのが、正直なところです。
アルゼンチンは僕、あれは走ってないと思うんですけどね。俺、暴走してるんかなと思うんですけど、
ね。なるほどね。
あれはね、暴走って全然出してないと思ってるんで、なんとなく買っただけで、別にそんなスローの上がりの受けもそんな向くとも思われてないし、
う
ん、まあまあまあ、
そこです。
まあ、なんで普通に買ったっていうぐらいで、なんかね、やっとこそ買ったっていうよりは、まあまあ、
まあまあ、スロー向いてないんで。
なるほどな。
うん、別にあれは能力がストレスっていうか、まあ、向かない出来性の中で、まあ、普通に走ったっていうぐらいの評価で、メンバー弱いしね。そうですね。優勝かなんですよね。なんか。
それでも向いてない中で、きっちり勝ったっていうレースなので。
そうそう。
そこですね。
なるほどな。
今、人は行ってほしい
の展開。
逃げた方がいいですか。
いや、行かなくていいです。行為でいいです。多分、あまり流れの中入りすぎると多分、疲労が気になるので、行為、6番手ぐらいでいいと思います。
何後ろ
その有馬記念自体が割とそういう疲労がある馬あまり前に行かない方がいいので、できれば差しに回るぐらいでもいいですね。
バリちゃんは？
はい、あ、自分は単純にミオさんが言った捉え方じゃなくて、前走が頑張って着差なしっていう風に捉えたんで、なのでちょっとサイドアップで G1 になるとっていう感じがします。
おお、これはあれよね、綺麗に分かれたね。
うん。
前走の取り方が。
その、映像としての見た目か、数字としての見た目か。
そうそうやな。うん、そうやな。
はい。そこだけだと思います。
確かに確かに。
次の馬ってことでいいですよね。じゃあ、高谷さん、本命、アルバート。
はい。
お願いします。
はい。もうこれね、今、ちょろっと村さん言ってたんですけど、圧勝で勝ってきてたらっていうのに当てはまるのが僕の今本命にしてるアルバートなんですけども、まあ、アドマイアドーンの3区で SC のタイプだと思います。で、やっぱりこの圧勝のリズムはさすがに見逃せないということで、まあ、ステアーズからの臨戦がいまいちなのが分かっているんですが、これだけ圧勝されるとやっぱり正直怖いなと思います。で、多分、ここまで着差つけて出てきた馬っていないですよね。
いないです、
ね。ですよね。で、まあ、鮮度もありますし、2走前、3走前、4走前、これオール条件戦なんで、蓄積疲労もないですし、まあ、馬体ベリーさえなければ、やっぱ破壊力という点では、下から上がってきたチームの中ではこれが一番あるのかなと思ったので、本命にしました。
なるほど。
うん。
じゃあ、アドマイヤです。他に。
アドマイヤですよね。
アドマイヤです。
アルバート
ね。アルバート
確かに着差はついてますけど。
はいはい、2つの意味で。
じゃあ、アルバート、他に収集した方いますか？
アルバートは、僕は不動の対抗ですね。多分、大本線の。
うん、
じゃあ、すみさん、見解をお願いします。
いや、同じ見解で。まあ、そもそも、ステアステークス自体は、まあ、そもそも、あれは、三浦とムーアが入れ替わったら着差は逆になったぐらいの、の感じでいるんですけど。うん、そうそう。あれは、トゥインクルがムーアに乗ってて、うちついたらあれぐらいになってんじゃないかなと思うんですけど、正直言うと、一着逆、ね、と思うんですけど、まあまあね、最後は CSK、うん、っていうか、と思うし、で、俺こう、そもそも俺は今井さんのマニアやから、今で見てるんで、今井さんはこう、確か4走前500万の時に、ここ勝負レースで選んでるんですよ。500万で勝った、足をした時に、ここで、なんか、ね、平晴れやのに、確かに、勝負レースで選んであるんですよ、あの人。で、取ってるんですよ。確かに、うん。のもあったりとか、多分、あ、これは CSK なんやなと思って、 石で、ステアーズステークスでそもそも変えるんかって、今まで俺、オペラ王ぐらいしかないと思うんですよ。さかのぼって。変えてたなと思って、うん、って、さかのぼって、ね。まさかあのデスペラードは変えないし。
うん。
いろいろさかのぼって、今まで変えてた馬、行きたかったさかのぼってきた俺、オペラ王までさかのぼるんで。まあまあ、そもそもステアーズステークスよりちょっとパフォーマンスを落としても、ここで来るぐらいであるんじゃないかっていうね。
うん。
うん。ね、だから僕はこれはいいんじゃないですかね、相当。後ついてこないんですね。
あ、僕は打ちますよ。僕は白い位置ですよ。
あ、じゃあ、プライスさんお願いします。
これも、ステイヤー一番人気一着圧勝なんですけど、まあ、過去ステイヤーズステークス一着だった、まあ、過去20年で0007なんですよね。
うんうん、
まあ、全部負けてるんですけども。
000、あ、勝った馬ね。あ、オ
ペラ馬だけ。0007で。はい。なんで一頭もいないんですけど、でも、500、1000万、1600と全部連勝してきて、うん、ちょっと連チャンっぽいなと思って。で、うん、クラス上がるごとに着差広げたんですよね。1600万したら0秒4で、
うん、
で、ステイヤー0秒8なんで。
うん、
なので、過去のタイプで2走前条件戦だと、まあ、ホットシークレットがいたんですけども、まあ、ここまでの圧倒的な感じはなかったんで、ちょっと異例かなって。っていうのはありますね。
うん、
なので、うん、異例だったら、抑えないと怖いってことで、うん、まあ、白位置までなんですけど。
はい。ミオさん、どうですか？
これ、まあ、そうですね。ゴールドアクターとほぼ同じような、相性の悪い中で例外になる可能性がある。
そうそうね。
感じなんですけど。
うんうん、
やっぱり、ステイヤー、よりやっぱり疲労の方が、こっちの方が厳しいので、オペラ王の場合は一番人気2着で、なおかつ当日超スローっていうレースだったので。
あ、グラスワンダーですか、うん、そっかそっかそっか。
それぐらい軽減する材料がないと多分厳しいっていうレースなので。
うん。
で、超スローになったらなったで、オペラ王が3着っていうのはやっぱ反応が遅れるんですよね。大幅短縮なんで。
ああ。
ってなると、やっぱ単勝とか突き抜けるイメージが湧かないので、
うん。
うん。積極的に買うまではいかないかなと思ったんですけどね。
うん。
早い流れだとやっぱり余計に。
これでも今までのステイヤーズの一着馬に比べれば期待値は高いような気はする。
いや、高い。いや、多分。
いや、もちろんそうですよ。
そう
です
ね。
もちろんそうです
けど。ステイヤーズパフォーマンスを落としても大丈夫な気がして。
ああ、そうです。むしろステイヤーは負けてくる方がいいはずなんですけど。
うん。
うん、
まあ、それだったら、ゴールドアクターの方が無難かなと思ったんですけど。
なるほどね。
はい。
そう、だから僕、さっきみよちが言ったみたいに、その、アルゼンチンの勝ち馬がこういう臨戦に来てるから、例外になるかなっていう話はすごい納得してて、僕もこのステアの、この圧勝っていうのは例外になるかなと思ったんさ。さすがに
ここまで圧勝だな
と思って。うん。
そう、今までのステアズ、一回もピンとくる馬はいなかったんで、正直なところ。うん。うん、勝ったもん
ね。まあ、これに来られたら、あ、やっぱそういう、
うん、
形で来れたのかってなりますけど。
なるほどね。
僕もそこまで読み切れてるわけじゃないので。
うん、
まあ、はい。どっちかってなると、僕は無難な方を選んだっていうことです。
自分やっぱりクラスが上がったのに圧勝して、
あ、
たくさん広げたっていうところが、ね、うん、やっぱりちょっと。
息を感じるよね。
この適性ってよりかは、もう勢いだけ。
勢い感じるよね。うん、
勢いの表を評価したんですけど。
うん、
勢いというか体力なんでしょう、やっぱりこの馬。2200以上は、ここ3回で全部勝ってるので、
うん、
無敗なんですけど。
同じくらいの倍率だったら、アルバートかなって思っちゃうんですよね。自分はね、うん、この臨戦的には。
うん、
結構、コンディトはポテンシャルは高いからな。
うん、うん、バリちゃんは？
自分はもう本当迷ってたんですけど、うん、さっきまで。まあ、絞るってことで、印を絞るってことで、最後の最後に落とした感じです。
あ、
まあ、最後気になったのは、まあ、かなり大幅短縮で前走も差し競馬してたんで、さらに、前回よりもさらに後ろからってなると、ちょっと位置取り的にきついかな。
でしょうね、それだと思いますけど、
だから、ね、反応がちょっと遅れるってことだよね、
うん、
ゴールドシップがまくり切ってもう先行馬直線入った時にはアウトみたいな状況だったら3着とかあるかなくらいな感じですね。じゃあ、
はい、
次に行きましょう。
行きましょう。
あとは残るはアドマイヤデウス。
はい。
じゃあ、ブライズさん。
はい。
お願いします。
まあ、アドマイヤドン。まあ、SC だと思うんですけども、うん、休み明けの日経新春杯で、まあ、内枠から抜けてきて、まあ、勝ったんですけど、ここ、自分変えなくて、まあ、叩いた方がいいかなと思って変えなかったんですけど、うん、まあ、普通に勝たれちゃって、で、うん、それ勝った後に、日経賞も勝たれたんで、ハンデ戦の G2 勝った後に、別邸 G2 勝たれたんで、あ、すごい強いなと思って、まあ、ここの G2 2勝で、ポテンシャル自体は証明したかなと思ってるんですよね。で、まあ、そこから、ハルテはもう外枠で、かかり同士で、まあ、参考外みたいな感じで、で、京都で負けて、で、休み挟んでから東京を2回走って、まあ、京都、東京、東京で3戦連続で負けちゃったんですけど、まあ、軽いレース、まあ、ジャパンカップは軽いとは言わないかもしれないですけど、でも京都、東京、東京で負けてきたんで、まあ、そこから、盆走後から中山代わりで、まあ、レースを前行けてたんで、まあ、短縮ではないですけど、ごめんなさい。まあ、差しに回る形になれば、本質は全然差しの方が全然強い馬だと思うんで、うん、前走はちょっと、まあ延長だったから前行っちゃいましたみたいな感じで、しかもペースが上がっちゃったんで、まあかなりきつかったかなと思うんで、まあここの負けも、まあしょうがないかなっていうことで、あとやっぱり短期2番手とかで良さ出る馬じゃないと思うんで、で、馬群で入れたらいいかなと思って内枠入ったんで、まあここはもう差しに回る位置取りプラス内枠ってことで、で、中山も日経賞で勝ってるんで、まあ、トザグローリーとかも春で重賞連勝してて、忘れた頃に来たみたいなのがあったので、まあそういうパターンかなと思って、うん、もう内枠入ったら本命って決めてたんで本命です。
うん、じゃあ、自分も少し、てかほぼまあブライスさんと一緒なんですけど、
うん、
今年ずっと下半期はもう自分はその、リズムとかショックを中心に買ってるんで、
うん、
一番ショックがかかる馬を探したらこれだったんですよね。だから去年のトゥーザワールドパターンを狙うっていう意味もありますし、
うん、
ただちょっとリズムの方がかなり悪くなってるので、しかも骨折明け2戦が全くっていうか、あまり良さが全然出てないレースになっちゃってるんで、ちょっと馬が変わってしまってる感があるかもしれないのがちょっと気がかりですけど、この人気ならちょっと狙ってみたいかなと思って本命にしました。アドマイヤーデウス、他の方はどうですか？
僕黒三角です。
おもう 5番目ぐらいですかね。
3番ですけどね、うん、
じゃあすみさん。
はい、あ、すみません。僕も全く同じ見解で、多分本命のおっしゃることに全部おっしゃる通りで、もう本当におっしゃる通りで、ただ、まあ、買わへんのは、本命に、まあ、しないのは、ね、これが1000万とかの、普通のオープンとかやったら、この馬でいいかな、でも勝負していいかなと思うんですけど、このね、年間の総決算の有馬記念で、この馬から買う勇気は俺にはなかったっていう。ね、あの2層見せられて、もちろんいいんですよ。いろいろ範囲があって、わかんないけど、このちょっと切れかけてる馬を、行って、ね、行くのはちょっと俺1年の損失めくる気に行けね、俺のチキン、まあチキン派とかもしれないですけど、っていうところで、ただまあ、条件的には何も、おっしゃる通り、すべておっしゃる通りなんで、僕買いますよ。
じゃあ、高谷さんお願いします。
もう僕もかなり高評価してるんですけど、はい、今、バリさんちょっと言われたみたいに、馬が変わってる、かもしれない。うん、でも、あれですもんね、これ、秋天一応上がり最速。で、JC も一応前へ行くっていう、気力は見せてる。っていうことで、多分、気は死んでないと思います。
うん。
うん。で、単純に、僕、若葉ステークスやったっけ？勝った時点では、あれ若葉ステークスだね。
あ、そうです。
はい。
ね、勝った時点では僕 CK かなと思ったんですよ。
うん。
うん。でも、まあ、やっぱり、秋天、秋田じゃない、春天のかかり方とか見ると多分 S 指導なのかなと思うようになって。
うん。
まあ、それでも多分 SC やと思うんですけど、 もうこれ多分うちに入ってコントロールできたら、多分破壊力は絶対あるはずなんで。
あるある。
で、あとも、バリさん言ってたみたいに、ショックという面では多分これが一番、もうね、村さんに言われたみたいに、この、厳しいところへ参っちゃったっていう逆パターンにはまっちゃっただけで、今度うちで入って、差し競馬してくれれば、全然高評価です。
ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ、ミオさん、お願いします。
僕は、すりみさんに全く同意で、まあ、紐タイプだろうっていう感じですね。
うん。
ああ。
エイシンフラッシュとか、トゥザグローリーみたいな。2、3着はあっても、さすがに頭はどうかっていうタイプなので、
うん。
白三角ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、
うん。
印はないです。
ああ、ないけど、別に悪くはない。
もちろん、ショックと内枠っていうのは、材料としてはいいので、
うん。
うん。
まあ、ローテーションとしては、状態がどうかっていうの、のぐらいなので。
JC の時に相当調教が良かったみたいなのが、すごい流れてたんで、
うんうん、
多分走れる状態にはあったと思うんですよね、状態として。
うん、
ただやっぱり、位置取りとか、その展開とか含めて、負けちゃったのかなっていうのと、
うんうん、
まあ、起点で足使ってたっていうので、
うん、
あんなスローで33秒4で来るような馬じゃないんで、
そうやな。
って考えると、やっぱり東京からっていうのはすごいいいと思うんですけどね。
うん。
うん、じゃあ、この後は。じゃあ、以下の印をお願いします。
はい。
あー、ゴールドシップどうしようかな
今
今、仮に迷ってても当日で購入するときまた買うからね。どうしようかな。
じゃあ、OK ですか。
はい。
じゃあ、以下の印、一斉に行きましょう。
はい。
せーの、ドーン。
そうね。うん。
はい。じゃあ、拓也さん、お願いします。
はい。今、お願いしますって言った？
自分で言った
方が読むんじゃないの。
じゃあ行きます。はい。
司会が読みます。
はい。ブライスさん。対抗、サンゾバース。黒三角、リアファル。で、三角で、アルバートと、ルージュバックと、ヒットザターゲット。うん。拓也さん。対抗、リアファル。で、黒三角で、アドマイア、デウス。で、白三角が、ルージュバックと、ゴールドシップ。
結局打った。
で、ミオさん。太鼓がマリアライト。
ああ、来たな
ー。で、黒三角がリアファル。
はい。
で、スリミさん、これ全部。
そうですね。まあ、僕は流しなんで、基本的に。また生まれて流してる感じなんで。ちょっと点々点打ってる。まあ、言っときますか。アルバート、サウンドオブアース、ラブリーデイ、ゴールドアクター、アドマイア、マレを買って、生まれてもらったん買って、あと、まあ、多めに買って、あとヒットザターゲット、リラファル、キタさん、ブラックドラスト、インパクト、ルージバックは、まあ、そこそこ買うって感じで、抑えですかね。はい。はい。流すんで。うん。です。
はい。ありがとうございます。で、自分が、白三角という形で3頭、ヒットザターゲットと、ゴールドシップと、マリアライト。そういう感じになってますが、これどうしますかね。
とりあえず対抗行きましょうか。
対抗がある方、じゃあ、ブライトさんからサウンズオブアースお願いします。
う
ん、
はい。まあ、この馬も、そのアドマイアデウスと似たタイプな形だと思うんですけど、
うん、
この馬のいいところは、多分レースを諦めないところだと思うんですよね。毎回苦手なところでもしっかり足を使ってくるってところだと思うんですけど、
うん、
京都大賞典、外枠小等数で、まあ、切ってたんですけど、まあ、あっさり2着に来られちゃって、ああ、いい馬だなと思ったんですね。多分ここは本質じゃないと思ってたんで。で、秋天飛ばしてジャパンカップ、まあ、本命打ってたんですけど、まあ、湘南とかにうまく打ち入られちゃって、まあ、内から抜けられちゃったんで、まあ、終始外回る展開で、まあ、それでも5着に頑張ってた。
うん。
で、まあ、ここでちょっと頑張りすぎたかなって嫌いはあるんですけど、でも、基本的、まあ、ジャパンカップからだと6着以下のローテが微妙なんで、まあ、6着9着がすごい微妙なローテになってくるんで、
うん。
5にキープできたのはいいのかなと思って、逆に考えて、まあ、中山代わりでプラスあると思ったら、この馬、まあ、デウスはもちろんですけど、この馬とデウスかなと思って、印打って、で、最後、まあ、 デウスの方を上にしたのは内役だったからってことで、まあ、デウスとサウンズではすごい迷ってたんですけど、うん、まあ、内役の方を本命にした、うん、まあ、9番枠だから対抗まで落としちゃったってことですね。はい。
これ、個人的な質問なんですけど、
はい。
サウンズ前走結構出していったじゃないですか。
はい。
これ、どっちの競馬がいいと思いますか？あの、あ、春みたいな追い込み、日経賞追い込みできたじゃないですか。
はい。
みたいなレースの方がいいのか、ちょっと出していった方がいいのか、だとどっちがいいと思います
か？おっと。ね。まあ、でもハイペース、サッシの方が味は出ると思いますけどね、その後ろの方が。
ああ、
じゃあ、ある程度流れてからの、引っ張ってからの後ろからの方が味が出ると思いますけどね。はい。なので、ま、前走は、頑張って割と活性化って形でいいんじゃないですか、前行ってってことで。で、あと今年5戦目でまだ疲労は全然ないと思うんで。はい。まあ、余力あるかなと思って。はい。です。
これはどうすればいいんですか？
スリミさん、はい、足打ってるんで。
3番
です
、ね、
うん。
そう。これ、だからリズムで行くとこれになってしまいそうな感じなんですけどね。なんかでもこの馬って結構買いやすく感じて、毎回前走の人も本命しやすいじゃないですか。で、天皇賞も結構多分本命してる人多くて、まあまあ買いやすくて、タイプ的にもね、こうなんか集中力もあるし、いいんですけど、ね、なんか買いやすいんで、3番手って感じですかね。全然、もう、文句つけことないんですけど、ただ、突き抜けるイメージがあんまりないのと、毎回、なんか、ね、その辺のところ収まってるんで、なんか破壊力にかけるんで、ちょっとこの馬からは勝負しにくいけど、もうリズム的に、わぁ、すげえ買いやすいし、ネオイバース自体もね、別にビクトラピサ買ってるし、2-5 も合うと思うんで、なんか、切りづらいですけど、なんか、この前から本命ね、勝ち単勝とか買う気はならないですけど、特別切る要因がそんなに思いつかない感じです。日経賞も内容も強い。あれはで勝ちに等しいと思うんで、あの内容は。大外分回して、ごちゃごちゃして。なんで、僕はこれはいいんじゃないかと思いますよ。はい。
まあ、主な勝ち倉が花水木賞ですから、ね。この馬。
これどう
っすね。いや、残り2人もちらっと聞きたい。
あ、じゃあ、さん、どうですか？
僕ね、京都大賞典、
はい、
秋典、有馬記念やったら勝ってました。
ああ、ジャパンを飛ばしてたらってことですね。
うん、そう、だから、ジャパンカップやっぱ頑張ったと思うんやわ。
はい。
うん、で、これ、京都大賞典頑張って、2戦連続頑張ったっていうのは、やっぱ間が空いたからと思うのね。で、ジャパンカップ有馬記念っていう、この短い間隔で、頑張って頑張ってっていうイメージがあんまり湧かないのよね。
ああ。
うん。で、やっぱりさっきもちょっと違って言ったけど、やっぱりこの、ジャパンカップっていうレースが割と厳しかったなという印象があるので、このままやっぱり頑張ってるんで、うん、パフォーマンスは落とすかなというふうに一応見ました。
うん。
うん。
まあ、秋典使わなくてもいいんですけど、その、京都大賞典からジャパンカップっていうのは、両方構想した馬だとレガシーワールドとかヒシアマゾンとかタップダンスシティとか、
うん、
ほぼ全滅ローテなんですけど、
うん、
長距離重賞をやっぱり蓄積疲労と活性化の部分で劣るので、うん、まあ
この 5はもう構想なんですか？この5は
これ、流れさえ向いてれば普通に連帯してたと思うんですけど
割とでも締まって流れは向いたと思うんですけどね。
そこまでは向いてないですね。ディープ、ディープ、金亀で決まるレースなので。なんで、まあ、その分若干疲労は抑えられてるんですけど。
めっちゃ、レガシー2着の時のジャパンカップで4着やんか。
2着の時、はい。
うん、
その前って。その時、2勝前オープンです。
まあ、オープンか。あ、そっかそっか、そういうことか。ああ、なるほどね。
なので、ジャパンカップ組としては相性が悪いローテーションになってるので、
うん。
うん、これを積極的には評価できないかなと。いうところです。
だからこれ難しいと思うね。その、僕さっきゴルシップでも言ったけど、その、10着、コマ4秒、5着、コマ3秒。これがどこまで頑張ったかなというラインがすごい難しいと思うのよね。
それだったらまだ2番人気10着の方が全然
いい。まあ、ええな。まあ、5番人気4着。うん、そうやな。
うん、
はい、秋一層ですし、
うん、
自分やっぱでも春がなかったんで、あの、もう今年まだ5戦目っていうのもあると思うんですけど、
年間蓄積は低いかもしれないよね。
全然使ってないんで。
うん。
ああ。やっぱジャパンカップをどう取るかっていうのはやっぱ難しいです。
ね。
かなり頑張ってるよう
で見えた。外全滅のペースも向いてない中で5着っていうのは、もう普通に連帯レベルの内容だと思うんですけど。
いや、でもやっぱそこは5なんで。
うん、だそこ。向いてない中で、二重に向いてない中で、やっぱり5着なんですよ。
いや、
二重に向いてない中で連帯されると、もう、あの、500万勝ち程度では収まってないと思います。
これは確かに難しいよね。
うん。
すみさんはこれ5着は頑張った方やったら見てます？
いや、なんかこう、なんか収まるところ収まってる気がして。
あそうですね。そうです。そうです。
この毎回はなんか収まりのいいところ収まってて。ね、なんか一発、なんかショック仕掛けんと、関連、勝ち気、なんか突入するのは厳しい気が若干するんですけどね。ただデムロ、どんどんどんどんか、多分ここは刺した方がいいと思うんで。で、下手したらこう、今回あの、うちにこだわる人が今来るじゃないですか。
うんうんうん。
もうオーシャンブルーももちろんそうだし、人だだターゲットなんで、もうずっともううちで詰まって仕方ないって言ってるし、アドマイレースもそんな競馬だし、多分ラストインパクトも絶対言われてるから外回して話にならないって言ってるから、うちがごちゃごちゃ、ね、ごちゃごちゃしすぎる気がするんで、なんか、なんかうちがあだになるパターンもあるかなと思うんで、だからサウンドオブサーの枠とかちょうどいい気もするんですけどね。
あの、今ちょっとデムーロの話が出たんですけど、デムーロ、日経賞で乗った時出遅れてるんですけど。
はい。この、よく出遅れますよね、確かに。あの、
今回若干蓄積疲労あるんで、多分出遅れると思います。
そういうの。
蓄積疲労とデムーロっていうのは、結構やばいと思います。
あ、じゃあそこで分かるってことですね、疲労度合いが。
まあ、これは、
遅い。
疲労きついとは言わないですけど、若干あるのは間違いないと思います。湘南パンドラのジャパンカップの時ぐらいのレベルには十分あると思います。
全然違う理由で切っちゃったんですけど。それは癖ます
。なんでも声優で言うたらええやんか。
いや、単純にこの馬ちょっと不器用なんで、中山で有馬で馬群さばいてくるって感じもしないんで、結局、なんつうか、うちがいいって言われてますけど、なんつうか、走ったのって大外回した時じゃないですか。最近だと特に。日経賞もそうですし、京都大賞典も、結局、伸び伸び走れるタイミングだったんで、だそういう要素もあるんじゃないですか、ね、この着順っていうか、勝てしきれない理由として。ウィンバリアションっぽい感じ。ちょっとなんつうか、どんくさい感じっていうか。
いや、京都大賞典は追い切りがすごい良くて、多分今季状態すごくいいんですよ。なのでジャパンカップもこれだけ来れるんですけど、展開一つなんですけどね。前走は本当に展開一つだったんですけど、
自分本命で勝ってましたよ。
いや、もう本当に展開だけだったと思いますよ。これはジャパンカップ勝ってて全然おかしくなかった。
あ、ジャパンカップさね、そう、走破圏内の場はいっぱいいた気がしますね。なんか乗り方一つで。
なんかそうですよね。スローを見込んで出しに行ったら事故起きたみたいな1コーナーにしたもんね。だからなぁと思って。
湘南に打ち抜けられちゃいましたからね。自分的には枠外なのに打ちかと思ったから。
ああ、確かにな。
なんかよれたところから出てきましたもん、ね。
結局、内で決まってるから、外ぐるり回して、まあ、その5が、だからその疲労残るっていうのと、自分は頑張ったから次も頑張ってくれるんじゃないかなっていうのの差だと思うんですけど。
トニービンとかだったらこのぐらいでちょうどいいと思うんですけどね。
あ、ニューイニだとってことですね。
集中状態っていう風になると思うんですけど。
そう。だから、まあ、その疲労って意味で、その5戦目だからってことなんですけどね。全然使ってないっていう、全体として使ってないっていう、うまく感覚開けてるなっていうのと含めて、2、5だったらなんとかなんじゃないかなっていう、2着、5着だったらってことですけど。
じゃあ進めて。
ちょっと考えちゃいました。じゃあ次行きましょう。
はいよ。
次は、対抗ですよね。対抗だとミオさん。
はい。まあ、エリザベス女王杯、ペンタイバーだと、過去にはダイワスカーレットしか来てないんですけど。
だね。
はい。過去の、まあ、この組にかかわらず、ヒンバの中では、かなり体力のある馬だと思うんですけど、
うん、
あとその過去のエリザベス女王杯組っていうのは、本番で割と先行してしまう馬が多かったんですけど、
ハイモーションとか
そうですね、ハイモーション。まあ、台場は先行して残りましたけど、カワカミプリンセスとか、ビルシーなは違いますね、ちょっと。
ラブリー、あ、あれは、ラキシスは
ラキシス、いや、でもラキシスの場合は当日超スローだったので良かったんですけど、基本的には、有馬っていうのはやっぱりそういう疲労があったり、体力不安のある馬が前に行くと、消耗戦に巻き込まれてしまうので、
うん、
例えばテイエムオーシャンは、差しに回って8番人気6着なんですね。ファレノプシスも当日、凡走後ですけど、追い込みに回って9番人気8着なんです。
あ、
うん、いや、基本的にはやっぱり、前走単調なコースから厳しい条件になるので。
うん、でも、オーシャン逃げてたら勝ったでしょ。
うん、それは僕は、
オーシャンの場合はね、個別のあれはありますけど。
単、ま、単品スローだったら。
そうね。それは僕も手上げて、はいって言うわ。
それはもう。
いや、いいんです、いいんですけど。
うん、まあね。
基本的にはやっぱり、そういう傾向になると思います。
あ、
で、マリア・ライトは前走6番手から、
うん、
今回はもう差し追い込みに回るのが一つ条件になるんですけど、
うん、
でなおかつこの馬はディープ3区にしては明らかに上がりかかった方がいいタイプで、
はい、
うん、
エリザベスの時も言いましたけど、まあ当日ややもだったので勝てたようなもので、
うん、
この馬、中山2500で勝った時は35秒5の上がりで圧勝してるんですけど、
うん
うん、なので今回は僕はそのゴールドシップが自分の競馬を仕切った場合にはこの馬を連れてきてくれるんじゃないかなと思って、消耗戦だったらこれがかなり面白いと思います。
あとマイヤモナークパターン
全然違うん
ですけど。外枠から刺してきたってとこ、アドマイモナークしかいないんですよ。
この馬自身、外枠向きますし、
あ、
もう上、ステップとしてはほぼ、まあ理想的です。ストレスがあるので、ここは追い込みに回って、消耗戦になって追い込み、差し追い込みに回るっていう、形ですね。
うん、
で本当は本命にしたかったんですけど、
うんうん、
今日のババがちょっと外差しは厳しかったので、
そうでしたね。そうそうそう、はい、本当に
持続室のババだったので、ちょっと躊躇して、
うん
うん、ゴールドアクターにしたんですけど、
うん、
本当はこれで行きたかったです。
ほう。
まあでもそういう流れになる確率は低いとは思うんですけど、
うんうんうん、
ゴールドあとはもうスリムさんに。お願いします。内パクにお願いします。そういう流れを作ってもらえるように。
うんうんうん。まちゃんも印打ってるよね。
はい。自分もそうですね。これ、うちっていうか中枠入って先行っていうのは、ミオさん言ってたように、まあ多分そう、普通にそうやって乗ったらどこにもいないと思うんですけど、自分もゴールドシップまくれ想定なんで、刺してこれる馬っていう風な考えをして、まあ、白三角が打ってるので、その中でマリアライトっていう感じですね。そう、本当はだから湘南がいれば、もうちょっと後ろに重心がかかるというか、多分、ジャパンカップで刺されてるんで、人気馬たちは。だからかなり意識は後ろにあるとは思うんですけど、そこが抜けてるんで、ちょっと多分早め早めのレースになるとは思うんで、スローでも 前半が。なんでそうなると何か刺してくるっていうか追い込みが届くと思うんで、その中で選んだっていう感じです。他の方は誰も打ってない。
浦さんこれ切りよね。
あ、切りです。
これもう分かんない、どうなのかなと思うんだけど、オールカマから10キロ絞って6番人気1着で、これ拾わない？
でもオールカマ自体がもともともうかなり襟状に向けて前哨戦で、
うん、そうそう、 だからうん、そうね、それ
は
やんけど、
疲労はあると思いますよ。
そうやな、やっぱあるよね、うん、
あるないとは言えない。
そうやね。それを跳ねのけられるほどの体力がこの間に大外でっていう風に見えるんやけどな。
いや、体力はすごいと思いますよ、この。
ああ、
大外だから逆にいいんじゃないですか。
そうですね、
普通に中枠で先行するよりは大外で、
うん、
海老名秋天でやったじゃないですか、もう腹くくるみたいな、
ああ
外枠だからって、
イスラね、
はい、そうです、そうです、そういう乗り方してくれる想定なんですけど、
うん、
だったら別に疲労はあまり意識しなくて、意識しないっていうかそこまで重点を置かなくてもっていう感じがするんです。
こういう時に先行すると潰れるのが有馬記念なんですよ。
はいはいはいはいはいはい、
ブエナビスタとかもそうですけど、最後のブエナビスタとか、ね、
じゃあ今回こう皆さんのこう予想バッと見ててさ、
はい、
僕の斜め上から出てきた回答がやっぱマリアライトなよね。
まあそう、まあ僕もそうですけどね。
うん、やっぱり
この馬の本適性とか、
うん、
そのタイプ的なものが多分まだバレきってないんじゃないですかね。
いや、本質はね、もちろん有馬とかの方が向くなとは思うんですよね。だけどやっぱ前走はうまくいきすぎた感じがあったんで、ペースも締まったし、そこそこ
そう
上がりかかったんで、
いや僕も俺もじゃ
な、でベストではなかったと思いますけど、
ね、うん、あ、じゃあ俺、あ、もう秋のなんか取れへんかった自慢で見て、もうこれだけは通行で、ね、ここだけ悔い残ってて、もうこれだけは変えたじゃんっていう。ほんまにもう、二択で見せて、もうみんなもね、当てて、これめっちゃ当てた人多いじゃないですか、正直なところ。うん、M でやってる人って、もう褒めたい子三角で。まあ今さんも3連単1点やし。で、俺なんかいろいろ見てたら、もうね、褒めたい子黒で当ててる人もいたし。まあそうだよな、絞ってと思って、これはね、ほんまに一番後悔してるね。まったに。そうやね。そうなんですね。ただ、オールカマーの内容を見ると、ちょっと大外ね、あと、ちょっと。
そう、だから僕もやっぱり、
そうです。
そうです。僕はそうになれないかと思ってるんですけどね。まあ、これは、
これなんかただの上がり勝負なんですよ。
うん、それもわかる。
まあ、わかるわかる。わかる
んですけど。けど、外枠向きにはやっぱ見えないよなぁと思って。
うん。ちょっとね。
スローの外は別に合わない、
僕はちょっとね。ああ、はいはいはいはいはい。
ただ、揉まれたらやっぱ良くないので外はいいんです
よ。なあ、なるほどね。
いや、分かる。うん。うん、
ただ
加速して、
ね、レース質としては上がりかかった方が間違いなく
いいんで。これで本質は内向き？いやね。
内じゃないです。
いや外向き。そうなんや。
緑風ステークス見てください。
はいはいはいはいはい。
間割れずに、うん、外出してから一気に伸びてきたんで。
おお。そうだから前走がぴったりだったんじゃないかなっていうので、ぴったりというかその外から来てたんで、
ぴったりですけど、ぴったりというかまあデスとかどうかわかんないですけど、今回もいいんですよ、同じくらい。
条件は僕も悪くないと思うね。
そう、
なんかのこの
今はいい、
そうそうそう、それを全然してほしいんだけど、
そうマイナス10絞った後で激走だから、そこに1着だったからってことですね。だから
そう、それで大外で耐えられるかなと思って。
ただ12番人気なんで、
はいはいはいはい、はい、
全然評価はされてないと思うんですよ、この襟上1着が、
まあ、確かにね。
ってことはまあ疲労が残ってないっていう可能性も全然あるんで、
うん、
秋3戦目ですしね、
うん、
っていうのはあるんですけど、まあ、6番人気1着だとどうしても前走がハマったっていう風に見えちゃったんでってことですね、自分の場合は。
そうそう、だからこのバリちゃんも見ましたけど、見ましたと2人のこの見解が僕のすごい上、斜め上からこう来た境に、ほーっていう感じだよね、やっぱり。
いや、単純にね、その疲労とか抜きにして外枠で中山に行こうって言われたら全然買うんですけど、
適
性はあると思うんですけど、
あ、じゃあ、ブラピも別に、外枠でも OK は OK なんや。
いや、だって、あの、塩、なんだっけ、緑風の一個前。
ね、うん。
あ、これめっちゃ強かったんですよね、この。
うるさい言ってたもんな。
これ、外枠から、
エビジョンの時言ったもんな。
リブの時って感じで。
ああ。
しかも、オーバーバーで。
あ、
これ、ね、ディープっぽくないと思って。やっぱエルコンが入ってるから、
うん。
そこで体力すごい供給されてんだろうなっていう印象あったんで、中山2号でってなること自体は全然僕はいいと思うんですけど。ただ前走はっていうことです。
手動は S? じゃあ。
いや。
L?L?
M でしょ。
M? まとまり?
これ?うん。てか、6番人気自体が不当だったとは自分思うんで。
あ、違う、
そこまで激走じゃない。
なるほどね。なるほどね。
でもそれはそうそう。
普通に6番人気で G1 一着したっていうイメージよりは、
3番人気、2番人気で硬いイメージやんな。
はい。
なんまあ、それも、まあ、それもわからんでもないけどな。
しかも、全然使われてないんで、
うん。
まあ、いい感じに感覚かけてます。
そう。
そうか。
そう、やっぱりね、でも、あと0秒、0差っていうのが気になったん
だよな。だ僕、こっち手出せた、サウンドで手出すな。
適正は評価します。でも、
まあ、わかります。それは
6番に1着と0秒0差でっていうところで、ってことです。あと、
単純に大外が不利っていうのと、まあ、相性が良くないっていうのとで、
そこをゴールドシップに覆してもらう、う
ん。はいはいはい。ああ、なるほど、ね。はいはいはい。
まあ、それだから、ミューチュー言うてるもんな。それ、まあ、ちょっと条件あってってな。
それ、
ね、
わからない。それ、揃わないと、まず。
はいはいはいはいはい。
そう、唯一来たのがモナークで、もうあれが戦闘がすごい、めっちゃ強くて、全部真ん中で死んで、
死んじゃったからな。
外から来たのがモナークっていう。
いやでもゴールドが来るときはそうなってて全然おかしくない。
あ、それはわかる、それはわかる。なるほどね。
はい。
おもろいなぁ。確かに確かに。
自分のイメージはまさにあの、金船が、ゴールドシップが3歳に勝った時のレースで、
う
ちから何頭か拾って、あとは外っていう感じで、
うんうん。
ただ、ゴールドシップはまくれなかった瞬間に多分、
さようならやな。
一頭もいないと思いますけど、この自分の中の印だと。じゃあ、次に行きましょうか。
はい。
これ、リアファレですね。弟さんの方ですね。
あ、そうか、そういう意味なら、そうか、あれ、そうか、そうか。
あ、どう
ですか。そうやな、兄弟もな、そうや、
そう
や。
そうです、弟。
ごめん、いや僕今気づいたわ。
じゃあ、高橋さん、お願いします。
はい、これまでノロブロイの3区で、ちょっとこれ怒られるかもしれないですけど、僕は LS で一応見てます。で、あの、まあ、とりあえず前走も正直驚かされたということです。あの、もう、ロブロイ3区が G1 の一番人気で、4コーナーで絡まれかわされてどこにもいないっていう完全なロブロイパターンやったんやけども、これなんと盛り返したんよね。で、多分僕の知識の中ではこんなロブロイ3区は知らないです。なえ、今回はあの逃げられなかった逃げ馬が使えるということと、まあ僕ね、実はもうちょっと人気落ちるかなと思ったんやけど、意外に人気してるんでちょっとびっくりしてるんですけど、
ね、いや多分あんたカメちゃん押してたしね、カメちゃんずっと言ってたから、うん、その言ってたし、うん、
でまあまあ、ね、人気落ちっていうのと、でまあ3走前条件戦に4走前ダート戦は走ってるような馬なので、で機関車も1番人気3着で凡走で、疲労も蓄積疲労も、まあ、ほぼフラットな状況で出れると思うし、でも負けにリズムを保ってるんで、うん、まあほぼほぼ文句なしかなと思うんですが、
うん、そうです
ね、はい。いや、評価しないわけにはいかないと思いますよ。
そうよね。
はい。
じゃあ、黒三角が2人ですか。じゃあ、ブライトさん、リアファルお願いします。
はい。マレーシアがに、ダートから芝で逃げて、スローで勝って、圧勝して、うん、で、神戸新聞杯でも評価しなかったんですけど、それもまあ、スローで逃げられちゃったんですけど、うん、まあ、この2走は別にそんな評価してないんですけども、
うん、
やっぱ菊花賞ですよね。
そうよね、
まあ。外枠だったんですけども、まあ、まあ、先手取れなくて、うん、で、まあ、一回先頭立ったら、立つ気味かなと思ったら、もうガガガガガガって外から来られちゃって、
うん、
で完全にもう、うちで、まあ、揉まれるみたいな形になったんですけど、またもう一回サイド盛り返したんで、
うん、
ああ、強いなと思って、
うん、
ただの L 系みたいな馬じゃないなと思ったんですよね、ここで。
こんなの裏はいい品よね。
うん。
まあまあ見ないですね。
うん。
ルルーシュだったらまあ死んでます。ルルーシュレベルだったら菊花賞多分中何7着とかになってると思うんですけど、
うん、歩いてゴールみたいな。
ただ過剰人気気味なん
で、そうね、だからまあちょっとあまりにもわーって言われすぎているのが見た境に、うん、ちょっといかにむかにもなのかなと思って1個評価下げたんやけど、
で逃げられなかった2ゲーム使ったとしてもそんなにマークは薄くならないから、
うん、
トップガンパターンって考えるとトップガンって全然人気あれがなかったじゃないですか、
6番人気
や
もんね、
あの時は覚え
てやっぱナリブーばっかりじゃないだから、
うんねねうん、
っていうのって考えるとちょっとトップガンみたいにはなれないかなと思って黒さんだった
ん
ですけど、
うん
うん、
っていう感じ。
なるほど。
ただ疲労ストレスとかはないと思いますし、前走ので、
うん、
外枠もいいと思います。
うん、
うん、そうです、このまま外の方が全然いいですもん。
そうで、それもやっぱり一つ思ってて、中枠やったときに、これ、ルメールでしょ、
うん、
ルメールってあんまり逃げるっていうイメージがあんまないのよね、
番手ってことですか。
うん、だから、内枠とかの場合に、まあ、例えばポンと出たとしても、周りを見れる余裕があると思うには、うん、一応取りに行かなくてもいいから、
はい、
でも外目の枠ってやっぱり先行馬や境に、そこそこ一応取りに行かなあかんから、やっぱり周り見ずに出していくでしょう。
はい、
っていうことは、選択肢は狭まれるでしょ、騎手としての。はい、っていうことは、うまく個体の能力を見れるかなと思ったよね。で、そういう意味でやっぱりこれはプラスかなとはやっぱ思ったよね。
そうで、ルメール前走菊花賞の後相当悔しがってたら
しい。そうそうそう、相当、うん、あの言っとけよかった、前言っとけよかったんですけど、
う
ん、
逃げれば勝てたみたいな感じだったんで、多分今回行くは行くと思うんですよ。かなりルメールにしてはありえないくらい押していくとは思うんですよ。だから逃げられなかったに、うん、逃げも扱えるんですとは思いますけど。
ちなみに、ダイワスカーレット以外で逃げ切った馬、あのトップガン以外でいますか？
イチロパーマ。
ああ、そうか。パーマって逃げ切りか、あれ2番手じゃなかった？
あ、ヘリオスの2番手ですか？
うん、
いや、パーマは逃げてるんじゃないですか。
パーマ逃げてたっけ。
うん、4角で大宅は並びかけてはいるけど、
あー、うん、で大宅は先にバテちゃったのか。
ああ、まあでは一応ちょこっとおるのはおるんやね。
理想の流れとしてはやっぱスローから平均の淡々と行きたいんですけど、
うん、
淡々と流れてくれて祈りながら単勝を買うのもなんか
しかも3番人気で ね,
ね、うん、あんまり面白くないなっていうか、心臓にあんまり良くないな。
ミオさん体調悪いんだからもう寿命縮めちゃいます。
だからまあ軽く単勝は買うかもしれないですけど、
うん、
別にうん、ちょっとでも誤算があると危ないので、
うん、
しかもスローだったらラブリーデに刺されてもおかしくないので、
うん、
うん、もう
じゃあスルーさんもリアファル入ってるんでお願いします。
やはり、まあ、変えますけどね、うん、ただ、うん、菊花賞自体が僕はあんま凡戦であんまりね、なんか全部弱く見えたんで、
個人的に、
うん
うん、
その辺と、まあ、やっぱこの過剰人気でね、実質2番人気ぐらいでしょ、
う
ん、ちょっとね、ちょっと手を出しにくいですね、
うん、
なんか、うん、別に臨戦は文句ないし、もしに行けたりしたらそれはそれで有利かなと思うんですけど、ちょっとなんかむしろなんか平坦の神戸新聞杯みたいな、なんかタフな馬場で、なんか逃げれて、こう広い馬場で、こう生かした方がいいんかなっていう、なんかむしろあの適性が高すぎるんで、なんか神戸新聞杯めっちゃ強かったんで、
うん、
なんか広い馬場のああいう競馬の方が合ってんじゃないかみたいな、中山の2号とかごちゃごちゃしたら案外、危うさ見せるんじゃないかなっていう感じも、ちょっとしないぐらいもない。ね。うん。うん。なんかタフな馬場の、神戸新聞杯も、あの、名古屋区、中京買った時もね、上がりかかってタフな馬結構、うん、やったし、っていう感じですね。
うん、
はい。うん。買いますけど。うん、
じゃあ自分は軽く。あ、これは湘南パンドラが回避した時点でもう買うのをやめました。っていうかもう逃げに意識がかなり向くと思うんで、もう、後ろは多分人気数だらけじゃないですか。多分、ゴールドシップと、ラブリーデーにとっては。
うん、
でもこんな人気になっちゃったらちょっともうマークがっていう感じなんで、
うん、
もうやめました。これあとはどうしますか。
被ってるのいくか。 ヒット・ザ・ターゲットは結構皆さん。
あ、じゃあヒット・ザ・ターゲットは。
マリちゃんと俺。
じゃあブライさん。
内枠だから買います。いや、でもね、あれなんですよ。ジャパンカップも別に17番手から13着してたんで、まあ、下がってはないんで、うん、まあ、足は使ってるのかなと思って。で、これが外枠だったんで。
使ってる。
で、目黒記念札幌ってうちで頑張ってたんで、まあ、そんなにそこまで早い上がりの勝負も、うん、向かないと思うんで、中山はいいんじゃないかなと思って、うん、まあ、玉もクロスだしと思って、
うん、
なので、盆走後の内枠は金亀って感じで、
うん、
もうこれも死んだふり作戦で、
うん、
まあ、来るか来ないか分かんないですけど、3ぐらい来てもいいかなと思って、
そうですね、自分もそうです。だから、ゴールドシップが勝った時のオーシャンブルーみたいな感じで。
うんうんうんうん、
一発ある人気ですみたいなイメージです。あとは、どれだ？ルージュバックか。
ああ、ルージュバックね。
ルージュバック、じゃあ、拓也さん。
まあ、これ、マンハッタンカフェのエルポイマだと思うんですけど、これも、ま、春2戦目で、まあ、ちょっとね、エリ上の時点でちょっと、体調どうなのかなと思ったんですけど、まあ、なんとかっていう形では出てきてくれたんですが、この馬あんまり体調が強いタイプの馬ではないので、まあ、どれだけハンドルでか分からないですけども、まあ、これも一応2戦目なので、余力はあるのかなっていうふうに一応見てます。で、3番人気4着なんで、まあ、大きな疲労はレースとしては残してないのかなと思います。で、この馬、切れるっていうタイプと思われてるのかもしれないですけども、僕は、まあ、この間、三好さんともちょっと話してたんですけども、割と体力系のタイプなのかなとも思ってます。延長のオークスでしっかり先行して頑張ったんで。なので今回延長で、先行してくれれば一度にもかかるし、体力があるんで、枠も外なので、外から被せられることもないので、まあスタートさえちゃんと出てくれれば、それなりのレースはするんではないかなと思います。これもまあ内入らずに、外枠でもうやること一個しかないと思うので、まあ、あとはもう戸崎さんが、ね、スタート出たのに後方からとかしょうもないことだけせんといてほしいなと思うだけで、そんな感じです。
あとは、ブライトさんはルージュバックはどうですか？
前走、まあ、本命打ってたんですけど、だからこの馬時代のポテンシャルは評価してるんですね。
うん。
はい。で、まあ、もちろん延長はいい。っていうのと、まあ、外枠もいいっていうのと、で、前走出遅れてたんで、でも全然動きもしないで、16番手が4着でしょ、うん、舐めとんのかと思って。
うん、
なので、で、そう、僕も上がり勝負、京都とかで頑張ってるから上がり勝負ってイメージあるかもしれないですけど、全然、もうほんとスローの上がりだとちょっと弱いと思うんで、
うん、
なので、中山も別に、まあ、京都ああ、まあ前走がね、ほんとベストタイミングだったと思うんですよね、個人的には。前走やっぱり良かったと思うんですけど、
うん、
位置取りがあまりにも悪すぎたんで、
そうね。
ここはちょっと力余したっていうか、こう、うん。なので、あとやっぱり輸送が良くないと思うんですよ、この馬。なので、関東圏で休み明けとかが一番いいと思うんですけど、うん、まあ、前走があまりにも悪すぎたんで、位置取りが。なので、それ込みで前行くのと、関東圏っていうのと、まあ、馬体増やせればっていうので、外枠もいいっていうので、
うん、
あと、ま、53キロ。うん。3歳牝馬これしかいないんで、
うん。
はい。まあ、抑えてもいいかな。ポテンシャルはあると思ってるんで、
うん。
あとはスムーズかどうかぐらいで、
うん。
はい。です。
あ、でも。じゃあ、つゆみさんも印入ってんで、一言お願いします。
あ、ルージュバックですね。多分、流れの外から競馬したら、なんか、全然可能性があるかなと。あと、近年って、やっぱ有馬記念って上がり早くなってるんで、うん、なんていうんですかね、あんまり摩擦係数っていうか、ほんまに来てんなったら厳しいかなと思うんですけど、まあまあ、早い。なんか、今の馬は、なんか、ゆうに気がするんでね、こういう馬。あと、まあ、ゴールドシップをまくった後、なんか巻きも込まれなかったら、ね、外から一緒に、こう、行って、2着っていうのは全然2着3着はあると思うんで、
うん、
そうそうそう、掃除してくれた後に全、うん、そのこの後この部分でポテンシャルも高いし、
なんかね、スムーズにって感じです。
そう、スムーズにできたら、うん、あとはまあスローの、なんかね、もうでスローになって、うちがごちゃごちゃして、ね、なんか結局、そっちの方が良かったんかいみたいな、こう、なんかダービー卿みたいなのあるじゃないですか、たまにこう、いつまでもごちゃごちゃして、しちゃってみたいなパターンあるかなと思うんで、うん、まあ、まあ、破綻、なんかいろいろレースの破綻待ちの気もしますけど、なんかおかしくなった気もしますけど、まあまあ、買います。はい。強い馬だと思うんで。
じゃあ、もうほぼほぼ出たよね。
大方出ましたね。
そうですね。あと多分破り出ぐらいじゃないですか。
そうです
ね。
あ、そうだ。
これは、じゃあ、すみません。
誰かか、
僕は分かります。僕は、あの、僕は馬たの思ってだけですけど、まあまあまあ、2着ぐらいやったら、全然普通に、まああってもおかしくないと思うんで、打ち上げ引いちゃったんでね。打ち上げ引いたし、まあ勝ち切るのは分かんないですけど、急にここでガクンとパフォーマンス一気に下げることもあるのはあるんですけど、中山金牌も勝ってるし、まあまあ条件的には悪くない条件なんで、まあ、まあまあ、消極的ですけど、ちょっと若干、まあまあ、表で、なんか、ね、30倍ぐらいつくんで、まあまあまあ、まあまあ、まあ、うん、買うかなっていう感じですかね。今年、まあまあ、10戦目とかね、蓄積量とか考えたら、普通ちょっと買いにくいんですけど、まあまあ、表で、まあ、ゴールシップ来てね、こう外すのもちょっと尺やし。ちょっとこれね、予想聞いてるとなんかいっぱい今がいるから、ちょっとね、これをある程度上に評価するのはちょっと情けない気もするんですけど、すいませんって感じです。
うん。他でもあるよね、コスモスオンパークといえばブライトさん、ラブリーデーといえばミオさんなんで。
ドギモを抜かれ
た。コスモスオンパークとラブリーデーじゃ全然、レベルが。
京都記念で教えてもらいましたから。
そうそうそう。
ラブリーデーを。うん。皆さん、ラブリーデーどうですか？
まあ、ここで構想できなくないというか、構想するために条件が。
うん。
絶対的なスローが欲しいっていう。距離が限界より長いことと、障害じゃない、蓄積疲労がやっぱりあるっていうことと、
うん。
まずその二つからスローが絶対的に欲しい。
うん。
まあ去年のジェンティルドーナとほぼ同じような形なので。
うん。
まあそうなれば、まあジェンティルみたいに買ってもおかしくはないと思うんですけど。
うん。
うん。
これもう切ってもっていいねんけど、ミュチほら大優作ちょっとやってたやんか。
はい。
で、あの時の有馬記念ってやっぱ激戦やった？
流れは早い。ツインターボが逃げて
る。ああ、なるほどな。メジロマックイーンっていうのは、京都大賞典1番人気1着、天皇賞1番人気1着、ジャパンカップ1番人気4着なんよね。
はい。
で、それで、有馬記念が1番人気2着なんやわ。
うん。
で、僕が知ってる限りでは、その臨戦が一番近いんよ。
はい。
このラブリーデーは。
うん。
で、メジロマックイーンでさえ、4着で2着なんよね。これは、って僕はやっぱ思うよね。
いや、だから、大優作のローテーションが良すぎたんじ
ゃないですか。まあ、そうやな。
こういうのが有馬記念では一番怖い。蓄積疲労がなくて活性化されてて、勢いがあってストレスが少ないっていうのが、一番怖いんですけど、今年はそういうのがいないので。
スローなら走らん。まあ、でもそういうのは、まあ、それでもやっぱちょっと手出しづらいよね。
あ、まあスローでもきついと思いますけどね。
うん、僕もさすがにちょっときついかなと思うんだけどな。
いや、去年のジェンティルも多分そう言われてたと思う。
まあね。
まあ有馬はそういうね、来れちゃうレースになっちゃったから、
うん、
まあ別に来てもおかしくないですかね。まあまあ、うん、そもそもバッドエンドは見たくないっていう。
ね、うん、まあ。それだったらそうです。僕もゴールドシップが走る方でマリアライトを買いたいです。
去年の37秒4って、もうここ何年の中で、スペシャルウィークの時の次ぐらいに遅いんちゃ
う？かなり遅いです。
ね。
まあさすがにあそこまではならないでしょ。
と思うんやけどな。
うん。
うん。あと、キッカー賞の時も一切触れへんがってやられたんやけど、北三ブラックはいいよね。うん、
僕もこの馬は相性かなり悪いんですけど。
これが行くっていう可能性はないですか？
あるんじゃないですか。
ありそう。
あー、ほんまやな、安城、そうやな。
あ、もう、逃げでストレス操作しちゃうパターンね。でもまあ、さすがにきついと思うけど。
なあ。
これ継続止まってんのかな、多分、一発以上なんですかね。どっちなんやろね、来年以降。
あ、でも、北村が乗るんじゃないですか。
でしょうね。多分、切ったり、それ、一発の。
なあ、これで何、何4時に祭りだけ聞くの嫌やで。
嫌ですよ。嫌ですよ。
あ、でもこれに行く可能性あるのか。外引いたし。
他はないんじゃないですか。当選リブに枝てるとかが乗ってきたらわからないですけど。
あ、そっか、これも乗り換えるな。
でも結局今回誰が行くかより、途中で誰が動くか、
ね。動くかよね。うん。そうよね。
どこで動く
か。うん。
動くか。そもそもゴールスプーね、動いても動か、そんなに動けへんパターンもあるかもしれないし。
うん。
そう
そうそうそう。本当に。
直線までに先頭立つ勢いじゃないと。
うん。
そこまでのあれがないパターンもあるし。うん。
まあ、でも内パクも最後だから、やりたいことやって、負けようが勝とうが、感じで多分まくりには行くと思いますけどね。
うん、そうよね。
多分それだと思うんですけど。
はい。
うん。やばいちゃん、おさらいしましょうか。
はい。うん、おさらいはもう全部読み上げれば。
そう。
はい、はい。
じゃあ、おさらいいきます。
はい。
印を確認していきます。まず、たくやさん。本命、アルバート。
はい。
対抗がリアファル。黒三角、アドマイアデウス。で、白三角で、ルージュバックとゴールドシップ。
うん。
ブライトさん、本命、アドマイアデウス。で、対抗がサウンズオブアース。黒三角はリアファルで、白三角に、アルバート、ルージュバック、ヒットザターゲット。で、ミオさん、本命、ゴールドアクター。で、対抗がマリアライトで、黒三角でリアファル。
はい。
で、スリミさん、本命、ゴールドシップ。抑えて、相手として、アルバート、サンズ・オブ・アース、ラブリーデー、ゴールド・アクター、アドマイヤー、デウス。で、抑えですよね。ヒット・ザ・ターゲット、はい、リア・ファル、キタ・サン・ブラック、ラスト・インパクト、ルージュバック。で、自分、バリアションは、本命がアドマイヤー、デウス。で、白三角でヒット・ザ・ターゲット、ゴールド・シップ、マリア・ライト。となっております。じゃあ、どうし、コーナー。
そうですね。この後コーナー行きましょうか。
じゃあもう、このままお渡しします。
はい。
はい。じゃあ行きましょうか。
はいよ。
競馬謎かけ
イ
ェーイ。はい。競馬謎かけ。このコーナーですね。まあ、競馬に関することで、謎かけをしちゃおうというシンプルなコーナーです。
うん、
今回のお題は有馬記念となっております。
うん、
では珠玉の謎かけたちを紹介していきましょうか。
はい。
バリちゃんやります？
あ、自分が どっちですか？
有馬記念ってやってみます？
いや無理です。こっから 2,3 日考えないと。
なんでやねん。
じゃあ次回のお題はじゃあバリちゃんに考えてもらいましょう。
はい。
はい。じゃあ紹介していきます。ラジオネームプラチナメモリーさん。
はい、ありがとうございます。
サンビスタことプラチナメモリーです。
おお。
前回サンビスタという称号を与えましたから、
ね。そう
や
ね。
はい。あー、ややこしや。いっそのことモーリスがいいということです。はい。有馬記念とかけまして。
はい。
エムラジと解きます。
ほう。その心は？
輝く、ミオの風物詩。夢を託すグランプリだって。
え？
あ、輝くがブライトライズ。ミオが、まあ、ミーが、おっていう字で。
ミオ風物詩ってことですか？
あ、ミオ、ああ、そういうことね。はいはいはいはいはい。一つの言葉になってるんだよな。
はい。で、夢を託すグランプリってこと
です。はいはいはいはい。なるほどね。ごめんなさいね、僕、文字見てないんで。
まあ、確かにね、文字だとね。
うん。うまいうまい。
はい。じゃあ次行きますか。
はい。
ラジオネーム、 伏田さん。
はい。
有馬記念とかけまして。
うん。
ディープインパクト届きます。
はいはいはいはい。その心は。
最高峰で注目を集めます。
ああ、なるほどね。
はい。最高峰のレース。
レースですね。はいはいはい。
一番後ろからっていう。
はい。
はい。
うまいね、相変わらず。
うまいね。
はい。みんなやっぱよう出してきますね。
そしてもう一個。
はい。
藤田さんから。
はいはいはいはい。
有馬記念とかけまして。
うん。
驚いた田舎のおばちゃんと解きます。
はい。その心は？
これ、拓也さんに予想してもらってくださいってことなんですけど。
え？驚いた？
田舎のおばちゃん。
有馬記念とかけまして、驚いた田舎のおばちゃん。わからへん、わからへん。
わかんないですか？
うん。
で、いきますね。
はい。
その心って言ってもらっていいですか？
はい、その心は。
あーりま。
何それは？外したってこと？
あーりま。
残念っていうことだよね。
有馬記念ということで、皆さんからの珠玉のネタが来ると思いますし。
はい。
林家木久扇師匠のポジション狙いますってことで。
なるほど。
ああ、リバーみたいな。
これステッカー1枚没収
です、ね。没収です。送ったか忘れちゃいましたけど、みたいな。てでてでて。没収です。没収。代わりにバリアッションさんに4枚。
棚ボタが。
棚ボタです。はい、ということで以上でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、次回のお題をください。
うん。
あれ？あ、これ、題が振るとかないの？パンと。
あ、何？ある
っすか？さんがある。
いやいや、こんなん振るんじゃないの？いや、一応1個、今、読まんてる1個考えてたよ。いや、そうしようから。
いやね、振ろうかと思って、まあね。じゃあ、まあ、じゃあ、スリミさん言ってください。じゃあ、ありわけでんで。
はい。
有馬記念と書
きまして。有馬記念と書きまして、ちびまる子ちゃんが終わった後の番組と解きます。
ほう、その頃は？
強ししっかりしなさい。どんだけ勝っちゃったと思ってんだよ、俺、ちびまる強しのあの、競争中した時、俺、単勝めちゃくちゃ勝ってたんだから、あれ。
オペラ動いたやつね。
それか。サザエさんが食べましょう。あ、それか。
なるほどな。だって、その前のアリマも強かったですもんね。
あ、そうか、2回目。め
ちゃくちゃ強かったね、オペラの時ね。うん、オペラじゃないかな、うん、ブラシアンの時ね。
本当に。うん。ちょっと早めに動いちゃったから。
じゃあ、バリアションさん、お題を。
お題か。じゃあ、神様にしましょう。
神様神様とかけましてですか？
神様じゃあ、ライアンブーアとかけまして。
あ、ライアンブーアでじゃあ。
じゃあ、僕、一個言ってもいいですか？
あ、どうぞ。
ライアン・ムーアとかけまして、
はい、
宇宙戦艦ヤマトと解きます。
その心は？
共にワープします。
いいですね。
なるほど、うん、いいじゃないですか。
いいですか？じゃあブラスさんお願いします。
どっちです
か？ムーアで。
あ、じゃあライアン・ムーアとかけまして、ね、
はい
はい、この後エンディングに行きたいと思います。
はい、
エムラジ未公開ジングル。
てかさん、いたずらって言ったら、あの修学旅行とかで、あの上の階から下のやつに階のやつでおーいって呼んで顔出したら、あのよくあの昔、もう今はないやろうけど、昔はほら旅館とか部屋入ったら普通にポットとか置いてあったやろ。
はいはい、
うん、あれ持って上からしてるんで、そのままネットをかけてたとかして
たな。相当ないたずらじゃないですか、それも。
うん、
それも相当ない
たずら。うん、結構暴れとったな。
まあ、立ち悪いじゃないですか、
ね。それは立ち悪いな。
あ、やっぱ暑いんや、みたいな。
暑い。それ面白いな。
うん。
エンディングのコーナー、
イエーイ。
今咳込んだせいでミオさんの声が、
あ、すいません。
やった。
はい、ということでエンディングです。
エンディング1個ちょっとお題を持ってきてるんですけど。
あ、どうぞ。
あの、まあ、一応今年最後なので、
はい、
皆さんにとって今年1年の競馬っていうのはどんな競馬だったかなって聞きたいなと思って。
漠然としてますね。
あ
の、今年とかじゃなくて。
あ、思い出の。あ、今年1年の
思い出のレース。
あ、まあ、それでも構わへんかな。
あ、僕いいですか。
はい。
まあ、まあ、両方込みみたいな形なんですけど、
うん、
宝塚記念が、
はい、
結果だけパッとレース終わった瞬間に、え、なんだこれはと思ったんですね。
ほうほうほうほう。
宝塚記念でこんな決着あるのかっていう。あの、金亀とディープディープで決まってるっていうか、宝塚はあるん、そんな、そうならないレースなんじゃないのかと思ってたので、
うん、
で、まあ、やっぱり流れ一つでそういう風になるんだなっていうところを、
うん、
やっぱそういうペースが持つ影響力というか、
うん、
そういう条件とか、
うん、
レース質なんかもやっぱりペース次第なんだなっていうのを強く思ったので、
うん、
そこから結構考えをシフトしていくというか、
うん、
そっちに寄せていく、いった1年でしたね、この半年ですけど、うん、後半、うん、なのでそれをあのレースからかなり意識するようになりました。
なるほどね。
はい、
マリちゃん何かありますか。
思い出のレース、
別に何でもいい、その今年の競馬で何かこう思ったこととかでもいいし。
思い出のレースは毎日王冠ですか。
ステファロスが赤かったってことね。
ステファロスもろともやられたって。でもいい思いもではやっぱ桜花賞じゃないか。
そう、あのバリア賞さんと話してたんですけど、まあ、ピークは桜花賞だったなってことで、まあそっから下り坂みたいな
早々来てしまったそう、あれだって、そうですね、だから実質 2回目の G1 です、ね、
うん、
すごいことになるなと思ったっていう感じ
です。鶴見さんは何かありますか。
そうですね、僕はやっぱり後半でちょっと無理やなっていうのがあって、なんか割り切れるのがあって、
ほう、
まあ、湘南パンダのもそうやし、サンビスターでもそうやし、北サンブラック、この3つか、北サンブラックとかもう無理やなと思って、ここに割り切れるときは割り切れるようになってきて、だからなんか割りかし絞れるように、なんか馬券をこうなんか変えたなっていうのあるじゃないですか、終わった後、
はいはい、
以上とかの感じ、そうなんですけど、
うんうん、
間違えて、
うん、
ですけど、なんかやっぱり、うん、無理なレースは無理やなっていうのをなんか今言わさないそうやな、もう全部ね、なんか変えてやめようと思って、なんか賛美したもちょっと難しいし、俺の記録ではジャパンカップも難しかったんで、まあまあ、あの、うん、ラストイムだったら別だけど、湘南パンドラをちょっとねグイッといくのは僕には難しく無理やった、
うん、
まあこう当てれるレースだけ、なんかもういけるレースはクンと いける、
うん、
いけたらなと、うん、でなんかそれし、なんか絞って成功したパターンもあったんで、
うん、
絞るだけ、なんか絞っていこうかなと、うん、思います。
村井さんは？
僕、なんだろう。
で、僕さっき言いましょうか。
うん、はい。
あの、もう大したことないんだけど、まあ僕もミオさんとよう似てるんやけど、まあミオさん展開っていう話出てたんやけど、僕はジョッキーの方。
はい、
今年やっぱ1年、ルメールとデムールがしっかりと1年マルポ入ってきて、やっぱりもうこれで如実に思うようになったのが、やっぱり騎手の判断って大事やなと思うんだね、
うん
うん、ここに入るとか入らないとか、行くとか行かないとか、その積極性であるとかっていうのがやっぱり、悲しいけど現状全ての面で劣ってるよね、日本の人はやっぱ慣れ合いになってしまってるのかなっていうのがどうしても思う、
ね、
うん、
いや平場の、ね、ルメールとかデムールとか別に全然何とも思わないけど、
あ、そうね、
そうそう、確かに、うん、ここぞって時の、
うん、なんていうの、ここっていう時にこうきっちり勝負できる、で人気に乗っててもあのリスクを犯せるっていうような強い心を持った日本人が現れてほしいなっていうのはちょっと 思った1年かなっていう感じですね。
うん。
うん。
確かに、騎士の重要性は。
騎士はね、
結局は大事っていう。
そうそう。ね。こう、どう乗ってもこれの決着やったなっていうレースは、ほんまに少ないですもんね、今年ね。うん、やっぱり。うん、
だからそれが宮内さん言ってた、その、展開のあれにも繋がるのかもしれへんしね。ジャブラさん、トリオ。
そうですね。ああ、どうですかね。まとめですよね。なんだろう。
多すぎて絞れない。
うん、やっぱり、まあ、思ったのは、親と思ったのは、来るだってことですよね、だから。
あ、
今年に関しては、エイシン光とか、ラブリーデーとか、
うん、
親って思ったまま、強い馬なんだなって思いましたよね。
うん、
なんか、この違和感がある馬ね。なので、その、自分が思ってる能力の、このままこれくらい強さかなって思ってる強さがあったとして、そこに、その、親っていうのが加わると、まあ、それより全然強いのかなとか、北さんとかもそうなんですけど、
うん、
北さんはセントライトで親って思ったんですよね。
うん、
で、あの、うん、その、あ、北さんは、その、セントライトって皐月賞で、親と思って、
うん、
で、ラブリーなんかはもうずっと、親って感じなんですよね。で、AC 光も、まあ、エプソムでちょっと親って思ったりしてて、
うん、
なので、やっぱり、んって思ったら、まあ、やっぱ強い馬なんで、そこをどう、馬券に生かすか。
うん、
結局、親って思っても、まあでも、親って思ったけど。まあ、
親でね、本命するのはなかなか難しい。
うん、
まあ、ただ、まあ、変えることは相手にはできるしね。
だリオンディーズとかも、親みたいなね、
うん、
感じの。リオンディーズ、はい。まあ、リオンディーズは一応買ってたんですけど、でもまあ、なんかその、親って思ったのかな、になんか、コテンパンにやられたなーっていう、あっちかなーっていう感じですね、うん、今年は。
ありがとうございました。
はい。じゃあ締め行きましょうか。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティの質問など、普通のお便りは普通だを、ライアンムーアとかけましてで始まる謎かけを思いついた方は、
うん、
競馬謎かけを、そして馬ビアの泉、まあ、競馬界の常識を再度改めて間を空けて言うコーナーです。
うん、
皆さんよろしくね。そして M ラジ式そのままは、一つのお題に対してそれに当てはまる馬やレースを上げるコーナーになってます。投票フォームブログの方にありますので、まあ、投票してください。
はい。
メールはですね、番組ブログのトップページメールフォームがありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れとしましょう。
はい。
お相手は、ブライトですね。何も思いつかなかったっていうね。今年最後のブライトと。
今日が多分、昨日か、が、大勝負だったレースに離され負けたタクレアと。
今年5回目だったミオと。
ゴールドシップで泣きたいシミでした。
あ、バリちゃんも無視です。
はい、ま
あ、
ごめん。
バリちゃんは入れてやんないっていう。
最後だと思う。俺最後言ったらこれも俺最後だと思う。すいません。
また来年勝ち取ります。
はい。
お、司会宣言。
お。それでは皆さん、来年、また来年会いましょう。
良いお年を。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
高谷さん。
はい。
普通と2通ね。
あ、あんの？
読み忘れたんですね。
はいはい。じゃあ行きましょう行きましょう。
行きましょう。
うん。
ラジオネームベラレイヤさん。
はいはい。
エムラジの皆さん、こんばんハービンジャー。
はい。
ハービ
ンジャ
ー。早速ですが、拓也さん。
はい。
阪神カップのダンスディレクター、ありがとうございました。
あ、早
っ。早
っ。早い。
うん。
今年の伝説の中山記念。過去ヌーボーレコルトの回でエムラジと出会わなければ、ダンスディレクターを軸にできなかったと思います。拓也さん、単勝残念でしたね。
残念です、あれは。うるさいわ。
有馬記念の予想を期待しております。
はい。
最後にきっちり F 決めてくださいね。
そう。
あ、そうだ、
F 決めないんじゃないですか。
F 言いましょう、最後に。
ラストインパクト。でもこんなん言うても思んないやろ。
インキだ
よ。だからこんなん言うても思んないやろ。だからね。
こんなん言ってもじゃなくて。
そうやろ。
インキまで切ってる馬もいるんですから。
じゃあ、ラブリーで。
おっしゃー、来たー、一着、スロー。
うん。
来ました、単勝、うん。
これは、ないでしょう。
それだからもう、あれもう、マニュアルに乗っちゃってるんですもん。ないでしょっていうやつよく来るってやつ。
明日2倍台になってるかもしれません。
同じです、全員買うから。
そうやね、今年最後の F やからね、盛大に行きましょう。ラブリーデーで。
ラブリーデーで。
うん。
はい。期待しておりますスペシャルウィーク。
はい。
はい。メラレイヤーさんでした。
そうやね。この感じで、北さんブラックとか、ラストインパクトで言うともしゃあないもんな。
いや、北さんは4番人気がいいでしょ。
3か。
北さんか、ラブリーか。
ああ、でもまあ、番組的にはラブリーの方がいいよね。
そうだね。ラブリーの F に始まり、ラブリーの F に終わるってこと。
ああ、そうやね。
今年は。
そうだね。
来るってことです。
来ちゃうじゃない
お前ら来ちゃうじゃない。うるさいわって。
じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム、りょう店長さん。
あ、はいはいはいはい。
こんばんは、りょう店長です。今年は M ラジのおかげで改めて M の法則の素晴らしさに気づかせてもらいました。
うん。
本当に M ラジに出会えて、拓也さん、ブライトさん、ミオさんを含めてゲストの方などとつながりは持てて有意義な1年になりました。そして3回もゲスト出演させてもらってありがとうございました。
はいはいはい。
結果は、サツキ賞はドラメンテ。NHK マイルカップは、スニミさんの代打は、アブニールマルシェ。札幌記念のラキシスと、1勝2敗と負け越しだったので、また来年リベンジさせてください。ではでは、最後になりましたが、今年1年お疲れ様でした。また来年も楽しみしておりますので、頑張ってください。
はい、優等生ですね、これは。
うん、
ザ・フツオタの鏡ですね。ね、ではでは、ま、
来年はちょっと笑いを覚えてくださいのでね、じゃあ。
ではでは、有馬記念はリアハル本命の両店長でした。
はいはい。
本命も素直ですね、それは。
あのバリーがさ、
はい、
僕の今年最高の F、何を言ってたと思う？
ベスト F ですか？
うん。
僕のベスト F は、
うん。
あ、こいつマジで、もう、タクヤやべえと思った F は、
うん、
タッチングスピー
チ。あ、やっぱ一緒や。マジで一緒や。
ローズステークスの。
あ、自分もそうです
よ。これはやべえと思った。タクヤいよいよ来たかと思った。逆だもん。
あれは
本物だと思った。もうだからもう、あの日からやっぱ見る目変わりました。そこから尊敬の眼差しです。
あ、びっくりしたよね。
あれはびっくりした。で、言った2頭が見事一着されて
きた。そうやんな。
ああ、と思って。赤身と思って。
でも、どう、まあ、買いにくかったな、買いにくかったと思う。
そうやんな、買いにくいよな。
でも、それをハマらせる拓也さんはすごいんですよ。
そうですよ。ねじ込みました。
あの差し切りはすごかった。
あと CBC 賞の売りね。
ああ、そうやな。
あれフラグだったか。
あれフラグフラグ。
いや、今年はそうや。あと、ベルカントの北九州ね。
ああ、あれはすごかった。そうかそうか。
それも、あれはすごかった、そう。
お手上げ。もうヌーボレコルトから始まって。まあ、ラブリーデーから始まって、ヌーボレコルト。中山記念の。
そう考えた
ら。怖いでしょって言ってましたもんね。
結構きついよなぁ。
いや、だって F だけの単勝買ってりゃもう回収率余裕で100超えるでしょ、これ。
そうよね。
はい。
まあ、タッチングが正直僕もびっくりしたもん。
あ、自分のサイン。
うん、しかも、完勝やったからな。
完勝でしたね。
うん、みたいな。
じゃあコーナー行きましょうか。
はい。
馬部屋の泉。さあ、普通音から無理やり、
はい、
ねじ込みました。
はい。
ただいっぱい来てるんですよ、このコーナー。
あ、そうなんや。
そうなんですね。
僕、このコーナー好きよ。
俺も好きなんです。
うん、
何がいいってシンプル。
うん、そうそうそうそうそう。ね、たまに本当のトリビアも入ってる中に、そう面白いね。
それめっちゃ面白い。
うん。
はい。じゃあ行きましょう。
はい。
みおさん知ってます、このコーナー。
な、はい。
はい。 りあえずですね、まあ、競馬界の知識を再度改めて間を開けて言うっていうコーナーのですね
勉強になる、は
い、で拓也さんには何兵かっていうの
はい、
このファビアができます、ラジオネームベラレイヤさん、
はいはい、
ではまずはこちらのトリビアです。トリビアつっちゃった、馬宮上がりサンハロン32秒8はめっちゃ早い競馬界の常識を
確かにまあ、うん、そうやな、確かに、うん、まあ、6で。
あ、結構高い。はい、じ
ゃあ6で。うん、まあ、当たり前のことないけど、ちょっと面白みにかけたかな。
じゃあ次いきます。
はい。
同じくベラレイヤさん。
はい。
次はこちらの馬ビアです。
はい。
ディープスカイサンクは、ダートで強い。これ毎回漠然とする感じが好きなんですけどね
。これはでも、
はい。
どっちかって言ったら普通のトリビアの方なのかもしれないよね。
まあそうです。
現実的な。
そうだね。
さあ何兵、
どうしようかな。3兵で。ちょっとトリビア寄りなので。
シビア。
じゃあ次行きます。
はい。
ラジオでもニセタクヤさん。
はいはい。
では次はこちらの馬ビアです。マチカネタンホイザが発送除外になった理由は鼻血。分かってんだけど言うっていうところ
。はい。これ何のレースだっけ？有馬記念だっけ？違うわ。
ジャパンカップと有馬記念どっちだったっけ？ジンマシンやったっけ？どっちかは。
そうですね。
じゃあね、俺どっちも勝ってたから。お前、俺待ち方まだめっちゃ好きやったんだ。
でもこれって結構有名なことやよね。
話とか
結構有名。連続で除外は結構。
そうよね。じゃあ、どうしようかな。六兵で。
なるほど。
うん。
じゃあ行きましょう、次。
はい。
同じく、偽拓也さん。
はい。
騎士をさ、あ、じゃあ、ちょっと待ってこれ先に言っちゃダメ。はい、次はこちらの馬宮です。
はい。
騎士をサポートするバレットは、可愛い子が多い。福永のバレット可愛かったですもんね。
ああ。
妹だっけ？
あ、そうな
ん？なんか、そうそうそうそう。だったかな、うん、結構親戚多いですよ。いや、あ、いとこでしたっけ？
あ、そうなんや。
結構親戚多いですよね。
あ、そうですね。なんか芝山、芝山嫁さんやったっけ？嫁さんか。
へー。
綺麗な人、結構います。
へー。綺麗な人結構おるっていうのはなんとなくわかるけど、いとこがやってるっていうのは普通にトリビーやね。
拓也さん、偽拓也さん的には、そこは、
関係ない。
ない
。じゃあまあ、7兵で。あの、吉富のバレットも可愛いじゃなかったっけ？
そうでしたっけ？おぉ、7兵だ。
うん。
はい。最高点出ましたね、今まで。
はい。
はい。じゃあ次行きますよ。
はい。
同じく、偽拓也さん。
はい。
次はこちらの馬部屋です。
はい。
細江純子は、現役時代に、14勝。
言われてあげた。
そんなもんやったっけ？そんなもんなんや。
これ、どっち？
まあ、知らない人は知らないって感じあります。
そうやな。
いや、俺知らん、知らん。いや、俺忘れてた、全然。もう40ぐらいと思ってた。よし、50だと。
牧原でも、でも、多分20とか30とかじゃないですかね。大したことないですもんね。
あー、じゃあこれ、2兵にしときます。
本当の兵を。
うん、意外に知らなかったみたいな、ね。14って少ないよね、そう考えたら。
いや、でもこんなもんだったと思うよ。
でも確かあの、でも20世紀のウェーバー100でさ、レゾンデートル入ってんかった、ベスト1000ぐらいに。ベスト400ぐらいに。
400で。
いや、20世紀のウェーバー、ベスト100、なんかレゾンデートルが入った気がするんかな。
あ、北大が北九州記念で乗った馬ね。へぇ、
自分で入れたんですか？
いや、違う違う。おもろすぎるけど、自分で。
じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム、たまごサンドさん。
はいはい。
ステッカー届いてます。パソコン買い替えたら貼ります。
はい。
じゃあ行きますよ。
はい。
では次はこちらの馬部屋です。うん、有馬記念を外したファンは、東京大商店で勝負する。まあそうでしょ。
これ8上げときます。
あし、来たー、来たー、8へー、来た
ー。まあこれは別に外されても勝負しよるけどね、みんなね。当たってもやるけどね。
あとまあまあでもそうね。
この雑な感じがいいです、
ね。うんうん。
じゃあ次いきます。
はい。
同じ。
多いな。
マビア。次はこちらのウマビアです。
はい。
東京大商店を外したファンは金牌で勝負する。
仙台忘れたんで6で。
でも6。結構だけ。一気に重要性荒稼ぎです、うん。
だったら、あれやね、新山記念出てもよかったわけな。
あ、ちょっと飛んだ。金牌は何ですか、意気消沈してるんですか。
あれ同じ週に、金牌は週中にしますよね。
いや、金牌一発目よ。
一発目やね。
金牌一発目、うん。
で、その週末に行われるのは大体重賞。
でも、決戦杯か、新山記念か。
今のそうやね。そうやね。
あ、もういきなり一周目でやっちゃうんでしたっけ、一周目というか。フェアリーとかじゃなかったですよ。フェアリーは違うか、もうちょい後か。
いや、でもその辺さ、ね、ちょっともうごっちゃになってる。昔の感覚やから。もう、情けないかな。昔の感覚。
ということで、以上です。
はい。鷲見さん、何かありますか？
はい。
何かありますか？
馬ビアです。
馬ビア。じゃあ、行くか。
もう一回。はい、行きましょう。マイク。
鶴丸凱旋は、晩年全然絞れてこなかった。
みんな知らないでしょ。鶴丸凱旋知らないでしょ、まず。どこのトリビアかわかんない。
完全に個人のトリ、馬ビアね。これ2兵で。
あ、今上げなくていいですよ。0.3 兵。